この町って悪い神様に支配されてるんだって。その神様がひょいと手を動かせば町には火事や事故が次々に起こっちゃうんだ。K君、ゆうや君、みずほちゃんが神様の秘密を暴こうとするんだけど、今回ばかりは相手が悪いみたい。みずほちゃんがいなくなり、ゆうや君がいなくなり、少年少女探偵団最大のピンチ。
少年少女探偵乗り出す。3、ジオラマのある一軒家。 K、ゆうや、みずほの3人は早速フィギュアの作者である人を訪ねることにしました。その人は古い木造家屋が多い一角に住んでいて、周りの建物が取り壊されてなくなっているのに、その人の家だけポツンと一軒家みたいに残されているのでした。古びて黒ずんだ2階建てで、あまり入ってみたいような感じではありません。でも玄関には子供の運動靴が散らばっていて、キャッキャという歓声も聞こえてきます。これはここへ来ればフィギュアをもらえるし、中にあるおもちゃでいくら遊んでもいいというので、町中の子供たちのたまり場になってしまっているのでした。噂では出入り自由ということでしたが、3人は一応
こんにちは
と声をかけ、
入ってもいいですか。
いいですよね。
じゃあ失礼しちゃいます
と断ってから中へ上がり込みました。なるほど、噂通りの家の中でした。どの部屋もどの部屋も廊下も階段もびっしりフィギュアをはじめとするおもちゃに埋め尽くされて、まるで博物館です。ブリキのロボットに怪獣のぬいぐるみ、鉄道模型にラジコン飛行機など、数え上げればキリがなく、どの部屋にも取りつかれたようにゲームやプラモデル作りに取り組む子供たちがいて、 K たちが来たのにも気づかないありさまでした。あと目についたのは時計です。古いもの、 新しいもの、大きいのや小さいの、とにかくいろんな時計が柱や壁にかけられて、行く先々で同じ時刻を指していました。ちなみにその時は午後3時少し前でした。肝心の作者は見当たらないので2階へ上がっていくと、こちらは工房らしく、作りかけのフィギュアたちが虫の死骸みたいに転がっています。そうこうするうちにたどり着いたのは、ひときわ広々とした部屋でした。ここは他のように散らかっておらず、目も覚めるような素晴らしい作品が見通しの良い窓からの光を受けて置いてありました。
これは初めて見たよ。すごいや。
こんなものまで作ってたなんて。
3人が感動の声を上げたのも無理はありません。彼らが見たのは、部屋いっぱいにミニチュア建築を並べて作られた、見事というほかない都市のジオラマだったのです。テーブルぐらいの高さの台上にビルもあれば住宅もあり、道路も鉄道も巡らされて、ちゃんと自動車や電車が走っていますし、遠くには山並みも見えています。看板やネオンサインもきちんと作られており、それらには全て実在する名前が記されていました。見れば見るほど感心しないではいられず、3人はここへ来た目的を忘れてついつい見入ってしまいました。けれどそのうちに、
なあ、これって俺たちの小学校に似てないか？
ゆうやが言い出したのに続いて、けいやみずほが、
そういえばそっくりな気も。
そうよね、校舎もグラウンドも何もかも。
それだけではないのです。買い物によく行く商店街も、友達の住んでいる団地も、何から何までがそのジオラマには再現されているのでした。いつしか3人は顔を見合わせて同じ言葉をつぶやいていました。
ひょっとしてこのジオラマは。
その時でした。不意に人の気配が後ろでしたかと思うと、妙に甲高い男の声で、
そうとも、これは君たちの町のジオラマだよ。いっそこの町そのものと言ってもいいぐらいに、何もかもそっくりに再現した大傑作。ほら、よく見れば君たちの家もちゃんとあるはずさ。いかがかね、少しは感心してくれたかい、少年少女探偵の諸君。
そんな風に呼びかけられて、ケイたちはぎょっとして振り返りました。そこにいたのは、ひょろりとして色白く、どこか女性的な感じのする若い男の人でした。ひどく特異な顔立ちに、絶えずヘラヘラした笑みを浮かべていて、どこかしら調子の外れたような異様な雰囲気が漂っているのでした。
なんで僕たちのことを？
ケイが勇気を出して言うと、その男の人は、にいっと口元をほころばせて、
決まってるじゃないか。このジオラマを見ていたら、この中の小さな君らがミニチュアの僕の家に来るのが見えたからさ。
いよいよ気味の悪い言葉に3人はゾッとしましたが、ゆうやが無理に笑い飛ばして、
そんなバカな、何言ってるのさ。
バカな？
いや、とんでもない。君たちだってこのジオラマの精巧さには感心してくれたんだろう。ここには全てがある。君たちの家も学校も何もかも。だとしたら中に人が住んでいても不思議ではないし、その中には当然君たちも含まれるわけさ。
男の人はニヤニヤしながら言い返すのでした。
でも…
みずほが言いかけてやめました。この男の人の得体の知れなさにゾッとして言葉が出なくなったようでした。しばらくの間、男の人はケイたちにニコニコと笑いかけていましたが、だんだんとその表情が思い詰めたような、危ないものになってきたかと思うと、
よし、
面白いものをご覧に入れようか。
いいか、よく見てろよ。
ほら、
規制を上げるなり、男の人は手品みたいにひょいと取り出した長いマッチに火をつけ、花火みたいに強い光と炎を放つその先っぽをジオラマの中のある建物に近づけました。それは壁面の一部にアブストラクト、抽象画のような模様を描いたビルでしたが、たちまち黒い煙を上げ、三人が、と叫ぶ間もなく、ぼっと音を立てて燃え出しました。せっかくのミニチュアが無残に焼けただれる姿に、三人は慌てて近くにあったコップの水をかけたり、ボロ布をかぶせたりして、やっと消し止めることができました。
なんてことするんですか！
Kは腹が立ってなりませんでした。ユーヤやミズホも自慢のジオラマを台無しにするというのが信じられない様子でした。けれどもその男の人は一向平気で、ますます目に危ない光をたたえて、
おや、僕が何かいけないことをしたかね。この町は僕が作ったのだから、どうしようと勝手じゃないか。僕はこのジオラマ王国の王様、いや、それより偉い神様なんだ。いや、それだけじゃない。僕はこのジオラマを通じて外の世界を支配してるんだ。
叫ぶなり部屋から飛び出し、間もなくスクラップブックを手に戻ってきました。
さあ、これを見てみたまえ。
そう言って突きつけられたスクラップブックのページには、めくってもめくっても交通事故だとか列車の運休、他には水道管の破裂やガス漏れ、食中毒といった事件を知らせた新聞記事の切り抜きが貼ってありました。出来事の小ささに比例して、ほとんどがベタ記事と呼ばれる一段だけの短いものでした。でもたまには例外的に大きな扱いのものがあって、とりわけ目立った記事2つにはこんな見出しがついていました。千成銀行の現金輸送車襲われ行方不明、赤い服の青年ビルの屋上から転落死と。3人はとキリとして顔を見合わせました。さっきのフィギュアといい、この切り抜きといい、何かこの男と2つの事件とは関係があるのでしょうか。すると奇妙な男の人は彼らの心を見抜いたみたいにクツクツと笑い始めて、
実はこれらはみんな僕がやったことなのだよ。それもこの部屋にいながらにしてね、
と、とんでもないことを言い出したのです。
それは一体どういうことですか？
K が聞くと、男はなおも笑いながら、
わからないのかい？このジオラマは実によくできていて、まさにこの町そのもの。だからこの中の建物や人間に何かをすれば、モデルとなった町の方でも同じことが起こるのだよ。事故でも事件でも何でもかんでもね。
三人はどう答えていいものか分からず黙ってしまいました。すると男はさらに続けて、
まだ分からないのかい？僕がジオラマの一部に火をつけたのは何のためなのか。ほら、聞こえないか、あの音が。
言うなり人差し指をピンと立ててみせました。え、何のことだろうかと思いながら、三人は耳を澄ましました。やがて彼らの耳に響いたのは、うーうーうーカンカンという消防車のサイレンと鐘の音でした。びっくりして窓の方を見ると、街の一角にいつの間にか真っ黒な煙が上がっています。
ほら、消防車が走っていくよ。火事らしいね。あれはこのジオラマで言うと、この辺り。僕が燃やしかけたミニチュアがある方角だよ。
さ、この後は自分の目で見て確かめるといい。
嬉しそうに言うと、高価そうな双眼鏡をKたちに渡しました。彼らが顔を見合わせていると、男はさっきまでの笑顔はどこへやら、キリキリと眉を上げ、目を三角にして、
見ろと言ったら見るんだ。
恐ろしい剣幕に彼らは変わる変わる双眼鏡を覗きました。やがて黒い煙の下に見えたビルは、なんとあのミニチュアとそっくり同じ形だったではありませんか。
どうだ、見たか。
このようにミニチュアに火をつければ、今みたいにモデルになった建物が火事になる。
僕はこの家にいたままで、町の運命を握っているんだ。生かそうと死なそうと思うがままさ。
男は得意でたまらないのか、とうとう正気を失ったように高笑いし続けるのでした。そうかと思うと、急に笑い止んで、ギロリとケイたちをにらみつけると、こんな途方もないことを言い出したのです。
うん、その目はまだ信じていないね。よし、証拠を見せてやろうじゃないか。間違いなく僕、ジオラマ王国の創造主にして支配者だ。あの火事を起こした証拠。
いくら少年探偵だって、学校帰りに火事見物とはけしからんね。不謹慎だし、第一危ないじゃないか。
それどころじゃないんです。
次回、謎のジオラマ王国、火災現場で見たもの、推理と冒険の旅に出発だ。